後編でございます。
はい。
はい。まずは、ロードマップ。うん、はい。こんなに言ってええんかなと思うぐらい言ったんですけど、この人。
ですね。すごいですよね。
正直、うん、今までの前編で話したところって結構さーっと流したんですよ。
うん。
こっからさ、ボリュームあるの、ちょっと。
うん。
これさらーっていきますね。
はい。
はい。バージョン 4.0。11月16日の発売と同時、にスタートという形になりますが、メインストーリー、先ほどのキャラクターファイル、リーネ、うん、季節イベントのクリスマス、約束の旅人シリーズスタート、旅を巡る、ごめんなさい、時を巡る命題シリーズスタートということで、これがストーリーですね。コンテンツとしては防衛軍、うん、天地雷鳴士、新色の、投入、バトエン、
うんうん、
まあ、どうですかね。施設イベントとしては、カジノレイド祭り、スライムレース、うん、で、コインボス追加。
おぉ。
うん。で、邪神の宮殿の組み合わせ更新をする。
はい。
はい。機能拡張として、新武器。
はい。
これはなんだ、96武器でいいのかな、
これは僕もね、ちょっとわからなかったんですよ。その、一瞬これ聞いたときに、
うん、
その、新しい、何？新しい武器が使えるようになるのかなって、その。
ああ、全然。
今までの
これとは別の。
え、うん、私、あ、そういう捉え方もあるのか。
と思ったんやけど、でも、その、天地雷鳴士を持たへんやったら。
ああ、そうですよね。
もうないじゃないですか。
うん、今までの既存職に追加っていくしかないですもんね。
ですよね。一瞬僕はそっちで思ったんやけど。
ちなみに、その、うん、なんですか今までの、5年間の話でいくと、
うん、
なんだっけ、ブーメランと弓って追加ですよね。
そうですね。
っていうのは確かに、新たな職が入ってきた時に、これの次に装備できますよってスタートしてますもんね。
そうですね。
ですよね。ってことは、これないな。
さすがにこっからはあるんです ね。
はい。
はい。で、レベル上限解放。100です。
うん、
レベル100、うん。こいつは何 ?1 だけ
今回1だけみたいですね。
みたいですね。
1上がるんですけど、ドラゴンクエストシリーズ初めての100じゃないですか。
そうですね。
まあ、モンスターズは別にしてもね。
まあでも、オンラインって考えれば、まあ、見慣れた数字ではありますけどね。
うん。
オンラインらしくなったという言い方をすれば。
1を上げることによって、
ええ。
なんか、特別なボーナス的なものってあるのかね、やっぱ。だって、スキルポイントだけじゃないんでしょ、だってこんなの。
ああ、どうなんでしょうね。これは、僕が思うのは、
うん、
3ずつ上がっていったじゃないですか。93、96、99と、
うんうんうん。
これを、また5ずつ上げたくなったから。
1しか上げないと。
って、しか思えないんですよ。
そうか、そうか。そういうことかな。
うん。うん、だから、まあ、今回の1しか上がらんから、1上がったことによって大きな成長になるんじゃないかなと思いますけど。
う
ん、
そうだね、うん。新たなレベル1みたいな感じだな、これは。
うん、そうですね。
とはいえ、まあ皆さんあまり急がないでください。はい。
まあそうだね。まあ、経験が無駄にならない部分では嬉しいんですけどね。
ね。はい、ね。はい。で、美容院拡張。うん、その1ということです。
マップ。これは美容院拡張
先ほどの、あれじゃないですか。
ああ、そうか、う
ん。おしゃれ二つとかね。
はいはいはい。
これです、ね。はい。で、マップ機能の拡張。これも、クエストなんかが分かりやすくなるようですね。
うん。
で、これがね、バージョン4を買っていただいた方のみのサービスになりますが、道具袋と装備袋を、1ページ追加。
おー、いいっすね。
ほう、待ちに待ってましたね。
まあ、下ら下でニモパンなんですけど。とはいえですね。
もう今パンパンですからね、ほんま。
バトルコマンド拡張は、使わない特技の非表示が行います。これ、アニさんがまとめとったやつですね。
そうそうそうそう。
うん、僕のユーさん聞いてたんですね、これ。
そう。本当に聞い
てた。まあ、偶然でしょうけど。
はい。
まあ、そう思ってた人が多かったんでしょうね。やっぱ。
ですね。 うん、出演者の中にもそのこれ欲しかったっていう人多かったですからね、声で上がってましたから、ね、うん、
実際使わないページは全部あのカットして1ページっていうかあのケツページに戻るみたいな形になるらしいですね、
うん、うん、
のでとてもいいですねこれね、
ですね、
うん、はい、で、以上がバージョン 4.0、
はい、
はい、
うん、
4.1
18年の2月
予定が、うん、これ2月当てますわあんなの、うん、でまあメインストーリー、うん、キャラクターズファイルの ボリューム2、で春イベントでシリーズものに関しては追加ということですね、うん、で、コンテンツの方、先ほどのにもありましたがイニシエのゼルメアっていう、ちょっと謎のコンテンツが、
はい
はい、で、新ハイエンドバトルシリーズっていうのは、どうやら常闇みたいなものが追加されるみたいですね。
ああ、まあ、難しいやつですね。
うん。
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 みんなで遊べるコンテンツか、コカリ。
うん。まあ、スライムを探す的なものですね。
ね。
ワイワイガヤガヤ系コンテンツ。
うん。
はい。で、おしゃれ要素も変わりますよと。
新オシャレ要素を発表すると驚かれるであろう内容だそうですって書かれてますね。
はい。おあとは、
新モンスター。
うん、
新仲間モンスター。
久しぶりじゃないですか。
久しぶりですね。
魔物使い系の方ですから、あれですか、機械系じゃない方のモンスターですよね。
一つって言うなよな。
っていうか、枠を増やしてくれるのかどうかが問題ですね。
ああ、そっか。今足りないですよね、もう。
もうパンパンですからね。
ですよね。
港のね、拡張せなきゃいけないんですよね、あれ。
そうですね。
うん、
で、
うん、
あと何この間言ってたあれね、そういう問題ね。これなんとかここのタイミングでやってもらいたい。
ああ、そうですね。
はい。で、バトルグランプリのスキル、これも多分実験的なものなんじゃないかなって気がしますけどね。はい。今年は
まあ。だいぶ、うん、これやることに変わるでしょうからね。
で、機能拡張。防具の追加、防具が、新レベル帯の防具が追加ですね。
うん。
はい。まあ、これちなみに、だから、レベル100が、全バージョン 4.0 で、バージョン、はい、レベル上限解放されてますので、
うん、
まあ、これに向けての、その、ね、防具っていうのも、ここで武器、防具と揃うわけなんです。
うんうん、
また、いろいろ変わってくるかなと思いますね。
うん。
はい。染色屋の拡張。
うん。
うん。これ何？染色の部位が変わるってことかな？
増やして、今2箇所ですよね、染色できるのは、
うんうん。ここしか変わんねえのかよってありますよね、実際ね。
うん、そうなの。もうちょっとやりたいってことかありますから、うん、その辺が。
うん。あと言ってたのが、何箇所か同時に、この色で、
うん、
はい、っていうのを一遍に塗れるとか。
おー、いいですね。
おー、ほほ。
うん。一箇所ずつ塗ってたんで、今まで。
うん。
うん。
で、都道バザーに買いに行ったりね。しましたよね。そ
う
そうそ
う。うん。
これいるんか、言うてね。
うん。
で、妖精の石足りねえや、とかね。妖精の粉か。
うん。
足りねえや、とか言って、また買いに行ったりしましたね。
まあ、やりやすくなったらいいですね。
はい。緑の錬金石、木の錬金石。のポイントか。
ああ。
これ待ってました。待ってましたというか、もうちょっと早くと思います。
最初からですね。
倉庫パン問題がこれですからね、もはやね。
うん、大きいですよ、これは。
福引き袋みたいになるわけですよね。
福引きもそうなんですけど、最近こう、大盤振る舞いというか、これ出すときは満足するんでしょみたいな感じで出してくるでしょ、木の錬金石とか。1個とか2個とかなんですけど。
うん、
それにしてもですよ、その満足するんでしょうに対しては、そのやっぱり倉庫パンパン問題が出てくるので、どうしても。
うん、まあ、使えないんですけど、なかなか使うのもったいないんで、
う
ん、溜まってしまうんですね。
まあ、使えるときに使わざるを得ない部分がありますので、
うん、
はい、
うん。
あと、ソレトさん、歓喜ですね、これ、写真機能の拡張、
うん、
撮影タイマーなどって書いてあるね、
うん、いいかもしれない。
ベスポジから撮ろうと思ったら自分の位置が真ん中になってしまう。真ん中っていうか、やっぱり自分の位置からそんなに外れれないんで、
うん、
ベストのショットの場所から、その移動してね、何秒後に シャッターが降りるっていうのをしといたら、自分も、その、集合写真に加われるって感じなんですね。
あと、うん、やっぱほら、プレイウェイとか行ったり、チームドラジとかでもやるじゃないですか。
うん。
撮りますよ !3、2、1で白茶でやって、みたいなカウントダウンやってるんですか。
うん。
あれなんかも加わるといいですね。
うん、ああ、そうですね。みんなに分かるようにしたいですね、これね。
はい。で、マッチング機能の回で、まあ、これは向こうの3の問題やかな、若干。
うん、はい。バーチャルパッドって何ですか、これ。
これはね、単純に、例えばサーフィスとか、
はい。
いわゆる、タッチパネルが使えるパソコンってありますよね。
ああ、はいはいはい。
これを、はい、うん、ABXY と、まあ、十字キー、アナログパッドを、画面上に装備する機能です、
うん。うん。なるほど、なるほど。
です。はい。はい。で、こんなもんかな。バージョン2。あ、ごめんなさい。バージョン 4.2。
はい。
うん。
ここまで言っちゃう。
18年5月の。
で、まあ、お話に関しては先ほどの通り、メインストーリーとキャラクターズファイル、季節イベントとシリーズものですね。
うん。
はい。コンテンツとしては、ドルボードレース。
うん、
はい。ドルボド、アストルティアラリーとはまた別物みたいな感じがして
ね。ああ、
うん。はい。エテーネムラル、ナゴミコンテンツ。何残っちゃうの
復興コンテンツみたいな感じですかね。
うん、ゴニョゴニョかな。
これはまだ全然わかんない。
あ、はい、あ、でも、ナゴミですからね、はい。
動物の森にみたいにするんじゃないでしょうね。
いや、なんかわからんですよ、でも。
トラシカ。ですね。
あ、ここ5月ですね。
で、先ほど言ったピラミッドの隠し宝物コンテンツはここで。
はい。
で、仲間モンスターの動物界バージョン。うん。くれぐれも一匹をやめてね。
はい、
うん。で、バージョン 4.0 に引き続き、ここでもコインボスの追加。
うん。
うん。
はい。で、おそらくな、やっぱ、春過ぎて初夏っていう感じですね。フィッシンググランプリ第3回。
うん。
うん。
はい。ですね。はい。で、機能拡張。またここもボリュームいっぱい。
はい。
はい。また武器の追加。
ああ、でも、これはレベルがまた上限するやつですかね。
で、ここだとずっと99の武器なのかな。まあ、100なのかわかんないです。
ああ、
そうですね。
うん。で、そこに、まあだから100だと想定するならば、ここで、レベル上限解放105。
ああ、これ、兄さんの言った感じでしょうね。
うん、
そ
う
ずつに、また合わせていくような感じですよね。
過去、はてなってなってますよ。
あ、ほんまだ。
はい。
うん、決定ではないけど、多分こんな感じなんでしょうね。
うん。はい。で、おしゃれ拡張。
うん。
うん。で、まあ、先ほどのカメラの機能拡張も、さらに。で、カメラという部分では、ハウジングの配置、カメラの固定モードみたいなのをするよ、というわけですね。
ああ、監視カメラから撮られてるような感じな感じですかね。
うん、入ったらそういう風に見れるようになるのか。
まあ、あと、数がね、並べにくいとか、置きにくいとかいうのも、置きやすくするとは言ってましたね。
うんうん。そうみたいですね。
うん。ハウジングでは新しいことをチャレンジ予定って書いてますね。
うん。
うん。
どんなことをされるのかあれですけど。
ですね。
うん。
こういうとこ結構サーバーがね、サーバーパンパン問題ってあるじゃないですか。これのも、このハウジングの、その置ける家具とか、庭具の数っていうのも、ここら辺にかかってくるっていう話をよく聞くのでね。
うん。
ここら辺をいじるって相当のことなんじゃないかと思うんですけどね。
まあ、改善した上の結果かもしれないですね。
はい、はい。まあ、先ほどのちなみにマップ拡張みたいな話は、まあ、ストーリーだったり、メインストーリーとかクエスト配信者に対してはここに行けとかね、道中のクエストはここにいるからここに行ってね、みたいなぐらいまで出るのということで変更される。
まあ、さらにさらに分かりやすくなるということでいいわけですね。
はい。
う
ん、 で、うん、ここからはバージョン 4.0 での、
はい、
まあ、変更点、
はい。
地味ではない変更点。
うん。
はい。まず、経験値の計算式が変わります。
はい。
単純に、これ結果だけ言います。
はい。
経験値を 40% 減しました。
うん。
うん。ただし、配分が今までパーティーの人数とか、死んでなかった時間みたいな割合みたいので計算されてたんですけど、うん、減ったからといって減るわけではないと。その、うん、配分を、なくしておりますので、実質は、獲得検知が多くなる形になるそうです。
これ、もう、ざっと見たら、一人、ソロよりは、パーティー組んだ方が経験値が入るという感じなんです？
結果そうですね。
そう、結果そうです。
はぁはぁはぁ。
うん。だ今までは、その、一、うん、人で、その、サポンも出さずに一人で買ってる方が、丸々経験値がもらえてたんが、
うん。
その、4人で買ってると、4で割られてたのが、
うん。
もう、その、割らなくなると。うん、もうみんなに、一人でやっても、三人でやっても、四人でやっても、同じ形で入るっていう、分かりやすくしたんですね。
うん。うん。
うん。その結果、一人で買ると、ちょっと損になる。ただ、その、四人で買ったら今まで以上もらえるっていう感じ。
うん。
うん。
というわけで、まあ、その、いわゆる低レベル帯で、その、新機種でスタートした方に対しても、そんなに、その、損臭くならないように。は計算されているようになって、うん、安心してくださいという安西さんのコメントでした。
なるほど。そうですね。この辺までいじってくるんですね。
はい。
うん、昔よくタコメットをね、一人で、
はいはいはい。
やり持ってついてたけど、うん、ああいうのはあんまり美味しくなくて、
うん、
サポ使って4人で買ってても、その、十分もらえるようになるっていうことですね。
そうですね。
ああ、
はは
は。うん。大いに今のバトルシステムをうまく使ってちょうだいねってことですね。
うん、
はい、ですね。はい。
で、バトルバランスを調整されますっていうのが今回に、結構クローズアップされて入ってました。はい、まず、来ました。新刃バック抱き、うん、ダメージダウン効果を、50% ダウンから 30% ダウンに、下方修正します。
うん。
とうとう来ましたね。
うん。
うん。
もう絶対的に強ボスコンテンツに関しては、戦士がもう定石というのがあったんですが、刃砕きのダメージダウン効果が変わるということで、ここのポジションが変わってしまうんじゃないかという変更です。う
ん、まあ、オンラインゲームですからね、まあ、生もんと一緒ですから、うん、こうなったらこうなったらまた違う楽しみを見つけるような感じになると思うんですよね。
うん、合わせて、だとすると、うん他のところ変えましょうということにもなってくるんですが。
ああ、そうですよね。
はい。で、ヘナトス。こちらも変わりますよと。
うん。
うん。これは逆に弱体効果を強化する形。だから、刃砕きだけじゃなくて、うん、ヘナトスとかも使ってねということの使い、現れですね。
うん。ああ、そうですよね。うん。
ヘナトス、ルカニ、ボミエ、不気味な光。敵の弱体効果を表す、うん、特技呪文系をうまく強化する形ということですね、うんうん、多分これは決定じゃないですよねきっとちょっとこの辺までいじってみてどうかなっていうところだと思うんで、うん、
それまたキックバック見て調整していくような感じでしょうね、う
ん
う
ん、と思います、はいはい、
でまあ入りやすくするとも言ってたんで、
うん、
ボミエなんてほとんど使ってなかったので、うん、これ意外と注目されるかもしれないですよ、うん、
ああ
よって敵の素晴らしさを落とす。
うん。1.5 秒遅らせるっていうことは相当でかいです。
でかいですよね。
うん。
だから2回掛けですからね、これね。2回掛けした時に 1.5 秒が、相手を遅らせるってことは結構でかいですね。
うん。だからトータル受けるダメージ量はかなり減ると思うんで、
うん。
うん。こういうとこも注目されていくんじゃないかなと思います。
今ほら、バイキルトって、まあ未だに使われますけど、
うん。
まあ、それはバイキルトにとって変わってるものを、例えば、ビートにしてもそうなんですけど、
うん、
ビートでも風切りの前でもそうなんですけど、バイキルトが、まあ当然、これが標準になってるわけじゃないですか。
うん。
バイシオンって使えませんよね。うん、
ですね、うん。
みたいな使われ方がされてもいいよねってことですね、これ。
うん、
ルカにしても多いにしてもね、
うん。そうですね。
うん。
うん、ただね、このドミエでね、敵の行動が遅くなった場合ね、
うん、
いわゆる壁のね、
うん、
反撃とか、
うん、
その辺のタイミングも狂ってくるから、
それやったらボミエかけるなみたいなことになるのかな。
とか、そんな話も出てくるような気もしますね。
逆にギスギス感が出ないように。
逆にかけ、あ、そうか。モンスターがプレイヤーにかけた場合は、変更前の数値のままで使えますね。
うん、
そうそうそう、うん。こっちにかけられる分は関係なし。
ああ、なるほど。
うん。
はい。で、先ほど前半戦でお話しした占い師の弱体化。
はい。
はい。チャージタイム変更。エンゼルの導きと魔王のいざないがそれぞれ伸びますと。
うん。
うん。
これは大きいですよ。
うん。
これもうしばらくやってなかったんですね。やっぱりこれはものすごい強かったんですか。
いわゆる自分が、使いたいカードを持ってこれるんですよ、ね、これで選んで。
はいはいはい、はい。
当初ね、実装前だと、まあ、いいとこエンゼルスライムを引っ張ってくるとか、何ですか、ワタボを引っ張ってくるぐらい、ま、最初。
まだカードが少なかったんですね。
そうそうそう。
うん、
だから、ほぼほぼ引いてくるカードっていうのはランダム要素がかなり高かったんですよね。
うん。
うん。それに対して、ほぼほぼ引き当てることができる。
うん、
ということに対しての弱体化ですね、これね。
もともとこのデッキにね、欲しいカードが来るかどうかっていうランダム性が、
うん、
この、ね、占い師の特徴やったんが、
うん
うん、やりたい攻撃を選べるっていう形になってたんで、それが強さの原因だった
ね。モンスターのカードにそれを付加させることによって必ず引けるってことになりますからね、これね。
うん、もう占いちゃいます。
うん、そのカードの威力がね、他に比べて相当強かったんで、
うん、
ほんま万能だったんでね、占い師っていうのが。
それから、タロット消費しない率変更。これね、俺この間感じたんです、実は。スイートバッグを入れてたんですね。
うん、
5回連続消費しませんでした。
ですね。僕はブロスとか、そんな感じですね。
ものすごい残りますよ、これ。これ一番大事なのは、パーセント手じゃなくて、体感なんですよ、体感。減らねえんすよ。びっくりするぐらい、50% っていうのがでかくて。びっくりしました。はい。で、あとは、ミケマドとマドスミスの変更ということで、これなんですかね、範囲が大きくなるやつ？
そうですね、射程ですね。
が大きくなるやつが、うん、あまりにもモテすぎてると。いうことで、もう半減以下ですね。5枚から2枚とかね。
うん。もうミケマド、マッドスミスは、
うん、
もう必ず入れるもんだったんで。
うん。
はぁ、
うん。これがあっての占い師の、その、いわゆる、距離が離れてても、打てるっていうことで、うん、魔法使いよりも、強さだったんですね、これが一つ、うん。
はあ、なるほどな。
これが2倍になってしまうと、
うん、
結構、その場から打ってしまうとダメージ食らうということがかなり大きいと思うんですよ。
なるほどね。
うん、いや、この、その、デッキとかそのカードを作るのがちょっとしんどくなって、もうここ行くまでに、挫折してしまいましたね。
ああ、まあ一旦やってしまうと、この辺はそんなに変えないんで。うん、
はいはいはい。
うん、この辺は最初めんどくさいけど、一回やってしまうと全然大丈夫なんですけど、
あ、
うん、これがね、このままの状態で置いとくと、
うん、
占い師に届くぐらいの攻撃を、その、ボスにさせなくないと、させないといけなくなってしまうということで、
うん、
他の職業まで割を食らってしまうんですよね。
なるほどね。
うんうん、っていうことを言ってて、それはちょっとやっぱりバランス的におかしいだろうということで、占い師の弱体化っていう形になったらしい
です。しかしね、まずここで一旦その弱体の話って切っちゃいますけど、
ええ
うん、占い師をこれ、まあ、弱体化することによって、やっぱりまた息を吹き返す職と、
あですね。
あまり今の時と変わんない食と、うんうん、っていうのもまた変わってくるかなって気がしますね。
うん、
書いてますけど、まん丸の差がありますけど、うん、その、占い師のランダム性を上げる修正ということなんですけどね。
うん。
うん、俺いいと思います。なんか占い師ってこういうもんじゃないかなと思うんですけどね、本当はね。
そうですね。うまく引き上げてた時に嬉しいような感じですけどね。
うん。うん。
まあ、ドラクエ4で実感してましたよね。
ありましたね。はい。うん。まあ、今までね、藤沢さんもリッキーも、かたくなに弱体化は、もう最終手段という形でほとんど行わなかったのが、ここでドカーンと安西先生はやりますよと、バランス調整するためには弱体化もどんどんやっていきますよっていう、まあ、表れですね、これ。
あれも、その言葉で弱体化っておっしゃってるんですか？
弱体化というよりは、安西先生の方針的に、はい、まあ、これは別に、リッキーも藤沢さんもそうなんですけど、はい、今実装されている職業は、どの職業でもいいバランスであるべきだと思ってるんですね。
うんうん、
この職業は新職だっていうような扱いはやっぱり良くないと、
うん
う
ん、
いうので、やっぱりそこを調整するために、これはもう弱体化せざるを得ないっていうような判断。内容ですね。
はいはいはい、
うん。そのバージョンごとにね、強い職業があって、その、流行り廃りがあってもいいとは思ってるっていうのは、うんうんうん、その安西先生も言ってて、うん、ただ、うん、それがずっと続くのは良くない
ですね。もう、まあ、それはそう。もうこれはオンラインである以上、やっぱり永遠のテーマですから、やっぱり変わる、その、月によって変わってきますからね。
うん。うん、
だから、先ほどのその、天地雷鳴詞。
はい。
が、入ることによって、やっぱりまた、これまた変わってくる部分もあるかなという、
うん。
これは実装されてみないと正直わからないですからね。
そうですよね。
うん。
占い師を弱体戦と天地雷鳴詞の、
うん、
その、スポットが当たらない可能性があるっていう、いう見方もあります、
ね。ありますね。なるほどね。
うん。
はい。はい。で、加えて、他の特技修正ということで、はい、ズッシードヘビーチャージがかかります。ズッシードは、弱体化します
ね。
うん。
ヘビーチャージが、
ヘビーチャージは上がります。
上がります。
うん。
これね、同じ効果だったじゃないですか、今まで。
うん、うん。
2倍重くなるということでね。
うん、うん。
だから、最初開幕で、その、パラディンがヘビーチャージしたのに、
うん。
しといて、で、その更新を、僧侶がずっしりとかけるっていうのが、
はいはいはい。
あったんですけど、
はい。
重さが変わってしまうっていうことなんですかね、これ。
そうなんでしょうね。
これ、二つも同じ効果なんですか？
ずっしりまでヘビーチャージは一緒。
ああ、もう、
この辺
は使うとこなんで全然わからなかった。
この辺パラディン会やってないですか？
いや、僕自身が使わないんで、うん、使ったことがないんで。
いや、でもやっぱ基礎知識として持っとくべきですね、これって。
これがね、その、ヘビーチャージを、更新させてくれるんやったらね、ズッシードで、
うん。
2.5 倍のまま更新させてくれるならいいんやけど、
うん、
ズッシード死んでしまいますよね、これ完全に。その、ズッシード上掛けしたら軽くなってしまうってことじゃないですか。
まあ、になってしまうのかなっていう。
あ、そうか。効果は一緒でも、内容が、ものが違うんですよね。
重さが変わるんですよ。
これ、どういう風に、ズッシードはあくまで今まで通りその更新役でできるのかどうかっていうところに結構ミソがありますよね、これ、ね。
ですね、
うん。
うん。で、このヘビーチャージが 2.5 倍、だ 0.5 倍多くなるということで、
うん、
これは、そのパラディン、またこれ脚光を浴びるんじゃないですか。
ですかね。
押せる敵が増えるってこと
ですね。2.5 倍ですもんね。
あ、うん、そうか、今より増えるのと、
うん。
うん。っていうことは、その、射程が減った占い師よりも、また魔法使いの出番も増えていくっていう。う
んうん、そういう風に見てることもできるんですかね。
ですね。
はあ、はい。なるほど、面白い見方ですね。
うん、
はい。で、先ほどの、深夜エヴァに加えて、同じようにダメージカットをする物心の誤報、うん。これも変わりますよと。
うん、
うん、
はあ。同じような修正ですね。
はい。
うん、はい。
で、オノムソウが、効果範囲が1メートルアップ。
はい。
新オノムソウが、チャージが、
初回45秒からと20秒に変更しますが、これは、オノ復活もしてないですよね、まだ。
まだ効かないですか？
これだけではね。
もう、アニさんの毎回のオノに対するこの辛辣なコメント、俺、期待がために読んでるみたいなもんですよね、今日。
まだ足りんすか？
足りない、
これじゃないでしょうと思いますけどね。いや、確かに範囲が狭かったんですよ、オノムソは。
あ、
だから、それが広くなったのはいいと思うんやけど、
ええ、
その、トータルダメージ量が、やっぱり、弱いんで。
一応ね、武器攻撃力を上げる修正も同時に行うって言うけど、
うん、
まあだからどうやねんって話ですよね、本当にね。
もう一声ですね。
厳しいな、兄さん。はい。踊り苔、祈りのゴスペル、覚醒のアリア、ドラゴン、ロイヤル、ヴィーナスのステップが成功率アップや2段階アップってことで。
ああ。聞くこと聞きにくかったんだな、この辺。
まあ、ドラゴンロイヤルヴィーナスはなかなか、正直使うに値しないかなっていうレベルではあったし、正直、はいはい、あの、宝珠とか出ても、
はいはい。
捨ての第一手目に入りますね、俺は。
あ、今、最近僕あの、踊り子使っとるんで、この辺のステップとか踊ったりはしたんですけど、はい、あ、気持ち、あの、やっとるだけなんですけど。
でしょ？見た目とか、やることないからするとか、そうなんでしょ？
はいはい。
わかります。わかるんですけど、まあまあまあまあ。
これ辺が効果アップしたり成功率アップするということですね。
はい、はい。
まあ、覚醒のアリア2段アップっていうのは大きいですよ。
うん、うん、うん。
うん。
ですね。
はい。はい。
はい。そして、最もざわざわしたコーナーを。
ああ。
はい。装備の入手方法が変更されます。はい、というのは、はい、敵が、ドロップするようになります。
いいですね、これは。
もう、あ、僕もこれ好きです。
あ、兄さんも、ピーさんも、なんか喜ばしいこと、
ね、
これは。
もう、いいですね、これは。
個人的に好きですね、これは。
うん。
うん。
僕はこういう作業が大好きですね。
うん。ただ、経済的に、ちょっとどうなんかなっていうのは。
そうですね。うん、はい。で、まず、あの、画面を例にとりますと、不死者の、はい、魔女、これが80以上装備可能の装備が、うん、3連金付きでドロップしてる映像でした。
うん。
うん。
これ必ず3連金ではないですもんね。
あ、と思いますよ。2もあると思うし、う
ん、1もある、ね。だからこれはもう本当ラッキーな状態ですよね。
うん。ですね、ざっくりですが、パルプンテを含む既存の錬金効果と同じ効果、同じ数値がつきます。錬金でつけられる最も高い数値がつくことはありません。うん、敵の効果と錬金効果数は同じになります。つまり、うん、星2 があれば、錬金効果も2がついた状態ということね、
うん。
で、マイナスがついてたとしても、錬金石を使って錬金強化で強化できますと。
おー、いいな、
うん、で、弱いモンスターからは初級レシピ。強いモンスターから上級レシピのついた高レベル装備がドロップされます。
うん、
ただし、はい、職人がパルプンテ等でつけられる錬金最高値がつくことはないそうです。
うん
うん、あくまで本当に強い装備が欲しい、なおかつあの望ましい装備がならば、やっぱり職人が作って職人がつけた錬金のものをバザーで買ってちょうだいねという変更ですね。
うんう
ん、で、先に説明しますが、このドロップしてきた装備品に関してはバザー出品できません。
はい。
人に渡したりの取引ができません。
はい、オッケーオッケ
ー。郵送で添付できません。
はい。
職人ギルド依頼での納品ができません。店に売ることができません。
うん。
使い込み度は上がりません。
はい。
ということで、これによってバザーにとってのその効果も一緒にということなんですが、お二人ちなみにこのバザーに対するその影響ってどうなりますかね、これって。
安いのがなくなりますかね、その。
そうなんですね、
どうでもいいものが、
特に低レベル帯の武器装備ってこれ必要なんかなってもすら思ってきてるんですよ。
まだ、うん、まだ誰が、どの敵がどれをドロップするかはまだ分からんですもんね。
うん。
あ、まだね。うん。それは自分で探してくださいって言ってましたけど。
うん。まあ、宝珠の例を取るとですよ。
うん。
まあ、まさに、このモンスターがこの宝珠を落とすみたいになってくるんで、
うん。
例えば、もう、フィールドの敵を倒してどうのこうのっていうのは、あまりもうなくなってきたじゃないですか。そういうこと、
そうですね。
常闇に行くためのアイテムが必要じゃないですか。
うん。
だからそいつを取りに行くっていう作業とか、ちょっと前だとなんだ、筆。
うん。
達筆仙人の筆を落とすためにフィールドの敵を狩るってことはあるんですけど、
うん。
もう、例えばじゃあ、レベル上げのためにバザックス行きましょうかってこともなかなかないじゃないですか。
うん。
うん。
ということを、もっとフィールドで行われるようになると見ても
らえます。ああ、そうです。これはあれですね、本当的みたいな感じですよね。
そうですね。
うん。
うん。うん、その画像にもある、両手杖なのに攻撃力がついてるとかね、そんなんがあると思うんですけど。うんうん、
あのちなみにパーティー組んで、倒して、同時にアイテム出るじゃないですか。
うん。
みんな同じアイテムになるんですかね、それとも別々なんですかね。
同じじゃないとおかしくないですかね。
あ、やっぱそこ同じですかね。
いやー、どうでしょう。
モンハンとかだったら
出た。的は違いますよね。
モンハンとかだったら、あ、わし出たとか向こう出なかったみたいな。
そうか、的は違うか。
うん、うん、違いますね。
あ、そうか。
宝珠はどうなんですか。
宝珠は一緒ですね。
あ、宝珠は一緒。
うん。
うん、あそこで的は違いますもんね。
うん。まあ、これによりね、その、さっき言った通り、その、安い装備じゃない、レベル帯の低い装備が、なくなってしまうと思うんですね。
うん、
だから、今まで逆に、レベル帯低い装備なのに、高く売られているということが結構あったんで、
うん、
まあ、そういう、高く買わないといけなかったっていうのが、その、安く手に入る。ただで手に入るっていうのはいいと思うんですけど、
うん、
その、あれ、これがね、使い込みが上がらないっていうのがミソなんです。
うん、
結晶がどう影響出るか
です。ですね。だから、うん、この間、兄さんとピッチさんと喋った時の、その、なんですか、ほら、ビギナー講座やったじゃないですか。
はい。
あの時に、まさに兄さんが、それだったら、ほどほどに取れて、あ、黒字が出るものを結晶化して、ついでにレベリングした方がいいじゃないみたいな話をしてたじゃないですか。
うん。
これはこれで、生き残ると見てもいいわけですよね。そういう結晶。
生き残らざるを得ないと思うんですよね。
うん。
うん。ただし、例えばじゃあ、ぶっちゃけ、レベル、まあ、今回例えば、新たに実装される武器とか、今でいう93の防具武器とかに、錬金するときに使うべき、その結晶だったりするじゃないですか。
うん。
その数、絶対数っていうものが減ってしまう可能性だってあるよってことですよね。
減りますね、このままだと。
ね。
うん。
だからその辺がバザーに対する影響が出てくるかどうかっていうところが。
それは、出たときに、その僕らと買いにくくなるんですか、買いやすくなるんですかね。
何を
高いのはまたどんどん高くなっちゃうような感じ、
うんうん。だって市場にないんですから。
ああ、そっか。
あ、結晶が上がりますから、
ね。うん、結晶は出せば値段は上がるんでしょうけど、
うん、
職人からすると、うん、やっぱりそこら辺がかかってくるかな。イコール、イコールですよね。じゃあ、完成しましたというようなね、うん、本当に理論値みたいなのができましたって時、本当バカったことになるわけですよね。
それがまあ、この拾った部分最高値じゃないにしろ、まあ、ちょっと目をつぶれいいかなっていう部分であれば、
うん、
妥協して買わなくなりますからね。
ですね。
うん、探すのがめんどくさい人にとっては、
うん、
買った方が早いってなるかもしれないですけど、
うん、
下手したら理論値しか売れなくなるっていう可能性もあるんですよ。
ですよね。
拾ってくれるんですか、頑張れば。
あ、そっか。
金策するのか、頑張って拾うのか、どっちがいいかっていう。
例えば、今画面に載ってるやつで、ピチさん、例えば魔法使いとかで、
うん、
両手杖装備できないけど、これぐらいだったら、 攻撃力プラス8ぐらいだったらいいかと思っちゃうでしょ、実際。
そうです。ただ、これ、使ってみようかなって思って、なんか
違う装備、発動速度マイナス5だけ消せばいいかなぐらいで、使っちゃいますよね、これ実際。
そうですね。
うん。だからそんなもんだと思うんですよ、実際。
そうなんです。かなりの人がそうだと思うんですよ。
うん。まあ、本当に自分で出したい職なんかはもちろん、惜しみなくお金を使うことになると思うんですけど、それで、それはそれでいいと思うんですけど、
うん。
ねえ、もう、おまけの職とか、この職になってレベル上げるけど、武器ねえからこれつけようかみたいなのありますよね、実際ね。
うん。
僕、まあ、体験とか使いようらんのんですけど、
うん、
これでふと体験が出て、
うん、
ちょっと使ってみようか思って使ってみて、あ、体験っていいじゃんって思う可能性もありますよね。
うん、例えば、
まあ、スキル振らんとあかんけどね。
で、例えばでも、今の話で例えると、ピッチさんが、まあ、例えばバトマスとか戦士では、いわゆる両手剣は使わない としても、
は
い、例えば魔物使いになった時に、俺爪持ってねえやん。じゃあ、両手剣に振ってみようってなるじゃないですか、とか、
うんうん。
どうせ使うなら。という時に、ひょっとしたら使ってみようになるかもしれないですね。
そうですね。
うん、
だ武器に関してはね、妥協して使えるんですよ。
うん、
ただ、防具に関して、体勢に関しては、100でないと意味がないんで。
うん、0か100かですもんね。
うん。うん、なんで、防具に関しては、まだまだ売れると思う。
なるほどね。
だから、防具とか、
うん、
防具鍛冶とか、そっちの裁縫とかは、
うん、
まだまだ安泰だとは思った。うん、
なるほどね、
うん。はい。ドレスアップ可能がまたいいですね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。ドレスアップのためにね、
探す可能性もありますね。
ああ
今まで高くバザーで売られてたのを、
ね、
自分で探した方が、ね、安く買えるんでっていうことになりますから
ね。なるほどね、うん。そういうこともありますね。
うん、まあ、このランダム性は好きなんで、本当楽しめそうですわ。
うん、そう、うん、はい。
まあ、バザーにどう影響するかはちょっと見ものですね。安西先生はそれほど影響出ないと思うって言ってたんで。
まあ、これは、ね、今開けてみないとね。
ね。ああ、そうですね。これもっとカジュアルに武器や防具の装備を楽しんでもらうのが目的と話してましたって書いてますね。
うん。
うん。
はい。
まあ、ね、やってみて、なんか修正があるかもしれないですけどね。
そうですね。
うん。
はい。
実装されてすぐの防具は、落ちないと。
ああ、もっとそうですね。
うん。1シーズンずれるっていうことなんで。
なので、まあ、4.0 でこれは実装されるんですが、例えば、新武器が追加されますが、それに関してはまだされませんよ、と。
うん。
3.5 の武器防具が対象ですよ、っていうことですね。
うん。
はい。
なので、はい。はい。以上、とりあえずですね、DQ10TV の、ね、情報コーナーとして発表されたのは以上になります。もうちょっとプラスして。はい。
はい、
同じまんまる堂さんのリンクの方でちょっと気になるところがあったので2つほど。はい。まずね、教えて青山さんコーナー。これ面白かったよね、うん。
これ面白かったですね。
うん。
こんな話大好きでさ。
ああ、ですわ、
うん。
はい。今回特に、ラスター社さん、占い師クエストに出てくるのが、はっとこう、指を出しているシーンが、通称クリームパンから指一本一本変わりましたという変更点。
ああ、はいはい。
はい、
うん。
これは、まあ、Wii を今回、切ることによって、少しクオリティアップした、ポリゴンで表現しているよ、みたいな変更だったりとか。
あ、この技術的なことをすごい説明されたんですね。
ですね。
そうですね。ポリゴンとは、三角で描かれてるっていう。
うん。
僕、これね、三角っていうことは知ってたんやけど、
ね、
実際にこういうことなんかっていうのがね、この絵で見て初めて分かったんで。
ですね。
うん。これなかなか面白い、興味深い話ですよね。
ああ。これ、ほんまですね。バーチャファイターの進化みたいな感じですね。
ポリゴン数単純に3倍程度になるんですね。
ですね。うん、そりゃそうですね。細かく描くってことはそういうことですね。うん、
しかも手だけでこれでしょ、
うん、
うん。
なので、いろいろこういったところが変わってますよと。それから、うん、例えば2次元のアンルシアと3次元のアンルシアとかいうことではなくて、いろいろこういう計算式を使って表現してますよとかね。
いわゆるそのデータ上では3次元で立体でもう描かれてるんやけど、うん、見るときにはモニター越しなんで、
うん、
モニターに2次元で表示するっていうのを、うん、いちいち全部計算してるってことなのね、
うん
うん、はあ、これ面白い話ですね。
面白い話ですよ、
うん、
一つ一つの点をすべて方程式で毎回毎回計算してるから、すごい処理が必要だと。
コンフィグにあるオブジェの、表示最大数を増やすと、先ほどの交点を求める方程式が多く処理されることになります。
これまさに、ピッチさんが例えば、ゲーミング PC で、ね、
うん、
4K で、みたいな話をよくするじゃないですか。
そうなんです
よ。まさにこれにかかってくる話ですね。
うん、で、結局、細かなこと全部マックスとかするんですけども、うん、実際細かな何がどうなったのかまでわからんの
よ。そうですよね。
こういうのをやってくれたらすごい、わかりやすいですね。
うん。情報量は少ないとはいえ、Wii、うん、でこれをやってたんで、
うん、
ほんまに奇跡やって言ってましたよね。Wii でこれがほんまにできるっていうのがもう不思議でしょうがないみたいな、他の開発の人が言ってたと。
ああ。
うん。
あ、この、あと本、ドラゴンクエスト10を支える技術、カッコ
仮。
発売日にて本が出る予定らしいですね。
うん。
これ、技術者の方ね、見読んでみると面白い。
あ、これは面白そうですね。
面白そう
です。面白いのは、まあ、課題で発表、発売日未定ってなってますけど、後ろの画像がね、青山テクニカルディレクターの竹谷理平が書いてあるのが面白い。
ね、青山さん、僕フォローしますけどね、この人大好きなんですよ。うん。うん。だから今回こういう話聞けて、またね、面白いなと思ったんで、この人を追っていきたいですね。
これいわゆるね、本当に藤沢さん、リッキー、安西さんみたいな、うん、またちょっと違った形で技術面とか、
うんうん、
実は新バージョンのリリースに関してかなり気配ってるのはもちろんディレクターもそうなんですけど、
うん、
この人がかなり寝れないんじゃないかと思うような感じもあります、
うん、と思ったらそのツイートで結構ね、一言みたいな感じでツイートしてたりするんで、うん、それがまたちょっと面白いんですね。
うん、はい。はい。もう一個その、開発裏話的なことで、うん、ディレクター、リアル夜話ということで、
はいはいはい。
はい、今回はそのリッキーが、このバージョン 3.5 で、うん、引退というか、退任されるということで、
うん、
まあ、今までのこの、バージョン2、3の、苦労話みたいなところかなって言うんですけど、うん、もう頭から、その、リッキーが痩せてきたとかね。
そうですね。すごい痩せてますね。
あ、
うん、
最近は、筋トレで体を鍛えているそうですね。
うん。
うん。いうことで。
うん、いやー、やっぱでも大変な、食なんでしょうね、やっぱ。
いや、まさに寝られんと思いますよ。
まあ、でも、この、その、最初は4人でね、その、安西先生とリッキーと、
うん、
で、V、
うん、
サイト V と、
うんうん、
あと、ドワンゴの方と、4人でずっと喋ってたんですけど、うん、ものすごい聞き応えある話でしたね、この。
ああ、そうなんですね。
うん、これはドラクエ10をやってる人はぜひ見た方が、まあ今更見れるかどうかわかんないですけど。
タイムシフトね。はい。
タイムシフトでね、見れる人はぜひ見た方がいい。ものすごい深い話いっぱいしてましたんで。
うん。
うん、で、まあ安西先生が、ね、ずっと泣きそうなんですよ。 やっぱりリッキーと仲良かったんやなっていうのがすごいよくわかるし。
まあ実際、いやね、先立ってのその、リッキー退任の話をしたときに、まあ、我々も喋りましたけど、やっぱり、彼らを引き継げるのって安西さんしかいない、安西先生しかいないっていうところはもう、みんな明白だったじゃないですか。で、実際ここに書いてますけど、最初に組織されたチームっていうのが、安西さん、リッキー、藤沢さん、そして FF14 の、の吉田さんと、この4人だったということで、一番長く見てきたのも安西さんですね。
安西さんが、リッキーの、面接をしたと言ってましたからね。
はぁ、あ。
まあ、これは、結構語られてることですけど、リッキーが前職でね、結構苦労したということで、この人はぜひ入れないとダメということで、
うん。
うん。まあ、そのつながりでかなり長い付き合いだったということで、
うん。
うん、もうかなり、こう、開発当初はもう、殴り合いをしないまでも、その、言葉でもうかなりの激論を交わしてたと。うんうん、全員が納得するまでもう相当時間費やして話し合ってたみたいなんで、
あ、
うん、その辺熱い話がいっぱいありましょう。
ああ、ですね。
うん、で、
バージョン2が出る前に、間に合わない状態でトラブルが起こって、安西と二人でどうすんだこれとリキは悩んだそうですよ。安西さんが諦めたら白井終了ですからねと言った。
これね、コメントでいっぱい流れてたのを、安西先生が聞き返して、あ、みんな求められてるから言って、言ってくれたんですよ、実際口で。
うん
うんうん、
しかしまあ、ね、詳しくはまあ、タイムシフトができる方は見ていただければと思うんですけど、ここに今度はヨースピと、堀井さんまで加わって、
そうなん
ですね。お話ですね。
うん。
見たかった。そう言われたら。
で、実際ちょっと今まで、バージョン4の、実質の安西さん、のディレクションの話を、今、前編後編と喋ってきましたが、今回のその DQ10TV のその、秋の文化祭と言いながらも、やっぱメインコンテンツはここだと思うんですよ。
うん、
そこに対するその熱意とか、この人がこういう風に4以降を引っ張ってってくれるんだろうって見えるんですよね。
うん、
ここですよ、やっぱ。俺たちがまたこれからもドラゴンクエスト10を続けていきたいと思わせてくれるような、その、この、なんていうのかな、クールに見えますよね、安西さんってね。
うん。
で、ここがね、やっぱこう、伝わってくる今回のその、プレゼンテーションに近い部分だったなと思って、見てると、この人についていきたいと思います、僕。
あ、こういう見方がやっぱオンラインゲームですよね。やっぱりオフラインのゲームとは違いますね。
もう、ね、安西先生はもうすでにしんどいって言ってましたけどね。よくリッキーがこれを2年も3年もやってたなと。うん、相当きつい仕事みたいですけど、ほんまにね、こう体壊さんようにしてほしいですね、安西先生。
うん、
で、リッキーがね、その、最初に武器鍛冶を考えたのはリッキーらしいんですね。で、それをその試作として作って、で、堀井さんのところに持って行って、その最初に見てもらうときに、もう手が震えたって言ってましたよね。で、もうちらっとやってみて、堀井さんは面白いって言って。これぜひやろうっていうことになってすごいホッとしたっていう話をしてましたけど、やっぱ堀井さんっていうのはもうほんまに特別な存在で、もうやっぱりね、リッキーからすると堀井さんっていうのはやっぱりすごいんで、ここにその追加で来てくれた時もね、すごいこうもうそれだけで泣きそうになってる感じで、最終的にね、花束をその堀井さんからリッキーに渡したんですね。
はいはいはい。
もうめちゃめちゃ嬉しそうな、もう満面の笑みでほんまに泣きそうや泣きそうや言ってて、もうこの写真撮ってくれ言って、完全に動画で撮られてんのに、写真撮ってくれ言ってこうポーズ撮ってましたけど、もうそんだけやっぱり堀井さんっていう、その存在の大きさですね。 その辺の話もあったんで、これはほんまに見応えありましたね。
ね、あの、先ほど、その、なんですか、その、向こうの開発チームの話、聞かせてくれるみたいな話もあったじゃないですか。うん、そのバージョン4からね。うん、そういうのを本当やっぱ期待しますよ。その、先ほどのその、なんだっけ、何でしたっけ、その、バトエンの話。ここでまだ表舞台に見えてくる人間じゃないですか、この人らは。
うん、
そういう、でない、その、開発スタッフのメンバー。ああいう、あの、バージョン、今回 3.5 をクリアした時にですね、スタッフロール流れるじゃないですか。
うん。
あの時にこう、細々とした名前が出てくる方々がそういう人らだと思うんですけど、
うん。
こういう人らの支えあってこそのドラゴンクエスト10なわけですよ。
うん。
うん、そこに我々感謝して、まだまだ遊びたいと思います。
うんですね。
はい。
うん。
以上。おーね、秋の大文化祭の中に行われた、ドラゴンクエスト10バージョン4の情報コーナーでした。改めて11月16日発売予定でございます。
はい。
はい。もう一度ですね、これがですね、直前情報として11月入ってから、もう一度 DQ10TV 行われるようですが、まあ、先駆けて、最速での我々、インダイレクト、お送りいたしました。
はい。
友達。
エンディングでございます。はい。いや、やっぱボリュームあったわ。
なんか、いつになく本当ボリュームでかかったですね。
で、やっぱなんかね、俺たち3人でやってて楽しいっす、これやって。
普通に楽しいですね、これ。
特になんか、やっぱ、なんですか、ディスクが上がるっていうのはなかなかこう、やっぱり何年越しの話なんで、
そうです。そう、うん、あ、そうか、そうですよね。
うん。
うん。
でも、それこそなんですか？ピッチさん入った頃っすよね。ドアラジ、ね、
バージョン3。
バージョン3の話したもんね。
ええ。
ですから、本当もう、ドアラジだっても2年ぶりぐらいの、この、なんですか、うん、インダイレクトをお送りした形なんですよね。ディスクが上がるインダイレクトとしては。
そうそう。3出るとき、ケンダーさん眠れんかった言うたやつですよね。
それ発売日なんでしょ？
あ、発売日。
そうそうそうそう。ですけど、そう思うと、ああ、我々もこう長くやってんだなと思いますし、
うん
うん。また同じようにバージョン4の時、まあその日俺ライブなんですけど、いずれにしてもね、ワクワクはやっぱ止まんないです。
ああ、ね、うん。もうちゃんと今回はもうバージョン4にすぐ入れますんで。
いいじゃないですか。はい。ね、せっかくね、ストーリーもね、サクサク進むみたいな形も取られるようですから。
うん。
うん、ね、バージョン4、楽しみに待ちたいと思います。で、はい、先ほど言いましたが、11月入ってからの DQ10TV の、また、インダイレクト追加情報みたいな形になるかもしれないんですけど、
うん。
また来たか、切り板の時にみたいな感じですよね、多分。
ですね。
だからドバラジの都合も考えてくれよと
こう節目に攻めてきますよね。
そうそうそう。でまた150回だって言ってんじゃん、
うん、
言ってるんですけど多分 149.5 回とか刻むことになるんですよこれ、うん、ということもリスナーさんに覚悟をいただいてですね。でそして我々もできるだけそこは挟み込んで、ね、こういった話は出していきたいと思いますので、
はい、
行きましょう。はい、青といえばスライムでございます。はい、間もなく締め切りというか月末で、締め切ってしまいますので、まずテーマですね。
はい、
あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、我々3人も過去回でお話をしております。で、続々と、うん、お便りもいただいております。でですね、ちょっと加えてなんですが、前回の東京ゲームショーとオフ会の話をお送りしたときに、ゴーさんの ドラゴンクエストグッズのプレゼントの企画ですね。プレゼントの企画に対してのその募集なんですが、結構急遽決まったので、
うん、
パタパタとちょっと決めないといけないと思います。で、もう前回の時にツイートしておりますが、青スラ、募集いただいた方、
うん、
あ、応募いただいた方か、全員対象にいたします。
ほう、
うん。
はい。
我々もですか？
あら、嘘でしょ。
いや、まあ、立場を考えましょう。
はい。
一応確認できないです、確認。
はい。ので、で、私、ちょっと遠慮しますわっていう方だけ、別途お便りいただければ、外させてはいただきますが、基本的に、今までお便りいただいた方もすべて、抽選対象として、させていただきますので、あらかじめご了承ください。なんだ、突然当たったぜ、俺が聞いてないけど、みたいなことになっても、ご了承ください。ので、追加、月末まで、もう一度、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、募集しておりますので、この後申し上げるメールアドレスへ直接か、私のツイッター、ダイレクトメッセージのご投稿でお待ちしております。写真付きでもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。番組のお便り、アウといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
ポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用、ゲスト募集用のポッドキャスト、音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。